FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。この番組では2019年に創立80周年を迎える向川女子大学についての最新情報や、さまざまなジャンルで活躍する学生卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、皆さんは子どもの頃どんな職業に憧れていましたか？ここにですね、第一生命調べの親が見るべき子どもの将来の夢ランキング2017年版というのがあります。こういうデータがありまして、男の子の将来の夢、まず1位がサッカー選手、2位が学者、3位が警察官、刑事というふうにトップ3はなってるんですね。女の子は1位が食べ物屋さん、2位が保育園、幼稚園などの先生、3位が学校の先生というふうになっていて、自分の生活の中でこう身近な人が憧れの対象になってるというような印象を受けますね。私はね、子どもの頃の夢はパイロットになりたかったんです。小学校の時にね、国内旅行だったんですが、飛行機に乗った時に、もうこんな大きな塊を自由にこう動かしているってすごいなってものすごく感動したんですよ。そして、空を飛べるということにももう感動したんですけど、パイロットになって自分が飛行機をこう動かしてみたいっていうのに憧れを持ちましてね。その後、コロコロと夢はまた変わっていったので、結局パイロットというところから離れてしまったんですけど、でも飛行機は今もずっと好きで、お休みの日には特に用事がなくても空港に行ってね、飛行機を眺めたり離発着を見に行ったりしてるんですよね。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオでは、そんな子どもの頃の夢を叶え、現在京都の花街上七軒で芸妓さんとして活躍する卒業生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに文学部人間関係学科卒業生であり、現在京都の花街上七軒で芸妓さんとして活躍する梅葉さんこと尾上智子さんをお迎えしています。こんばんは。
お気に、上七軒の梅葉です。おたの申します。
京都北野天満宮近くにある上七軒の芸妓さんでいらっしゃる梅葉さんなんですが、そもそも芸妓さんになりたいと思ったのはいつぐらいからなんですか？
もともとはやっぱり舞妓さんっていうものに憧れて、大概みんなそうやもんですけど、京都の舞妓さんに憧れたのは多分ね、すごくちっちゃくて小学校のね1年生らしいのですね。1年生の幼なじみの子が18年ぶりぐらいにおった時に言ってたねって、
小学校1年生の時に、
舞妓さんになるって言ってたねって、すごいねってなったんやねって、舞妓さんにはなれなかったけれども、すごいねって言ってもらったのが、うちそんな時から言ってたんだなと思って、確かに小学校のその卒業文集には夢の欄に舞妓っては書いてあるんですけど。
書いてあるんですか？
そうですね、同居してた祖母の影響で着物が好きでしたし、着物着てこうなんか可愛らしいお稽古に行ったり、そういうイメージがあったんやと思うんですね。で、そこからかなと思うんですけど。
じゃあもう見事に、芸妓さんというお仕事を得て、ある意味夢が叶ってますよね。
そうですね、おかげさまで。
そして中学から大学までは向川で過ごされたということなんですよね。大学時代というのはどんな勉強をされたんですか？
うちは人間関係学科ですね。それで専攻というか、卒業時のゼミなんかは全部心理学で、はい、選択もほとんど心理学を選択してたので、
はい、でもその頃ってその夢は一旦どうなってるんですか？ずっと持ち続けていたのか？
そうです、なんか折に触れて中学校入って、高校入って大学入る時に舞妓さんになりたいなと思いながら、でもどうやってなったらいいかとかもわからないし、
わからないですね。
まず父親がものすごい、親戚の集まりの時にポロッと言った時にすごく怒られたことがあって、
私舞妓さんに憧れてるっていうのを言ったらどういうことだと、
はい、 まあ、父にしてみたらなんかあまり良くないイメージがあったみたいで、でまあダメだと、うん、あ父親がダメって言ってるし、どうやってなったらいいんだろう、まあ、無理なんだろうなと思いながらずっと学校にも、でまあ、あの心理学の勉強も好きでしたし、学校も楽しかったので、うん、そのまま大学までずっと向こう側でお世話になりました。
さあそしてその向こう側女子大学を卒業して、はい、いよいよ芸妓さんの道へということなんですけれども、はい、これいきなりその加害に入れるものなんですか？
どなたにご相談していいかもわからず、
いやだってわからないですよね、周りに そこに詳しい方ってなかなかいらっしゃらないですよね、
親がね反対してるので、うん、相談もできない。でも大学の時のその心理学で自己分析って言われながら、自分の中でやっぱり自己分析するにつれてこう加害に対する憧れ、京都に対する憧れが募っていって、舞妓さんになることは無理やと思ったんですけど、とりあえずも京都に出ようと思って、うん、で京都にも行ってしまったんですね。なんかまず1回目のこう父親とちょっとした喧嘩をしながら京都に飛び出して、でお料理屋さんで毎日着物が着れるって、それ単純にまたそこで、でお料理屋さんでお世話に少しだけなったんですけど、その時にその料理長さんがお癒してお話ししてて、まあ、もちろんその京都のお料理屋さんなので加害ともつながりがあって、
うん、
お料理長さんがふっとこう芸妓さんから出る子いるよねってうちに言わはったんですね。でえってなって、うん、舞妓さんその10代の子たちしか加害には入れないと思ってたので諦めてたのが、20歳超えた子たち芸妓さんからなれるって聞いた瞬間に、うん、もうその晩にもダメだと思って、もうタウンページバー開いて、
あタウンページなんですかそこは。
その当時はまだそのお茶屋さんが載ってたので、でもういても立ってもいられなくなって、もうすぐお電話して、こうでどうしてもあの話を聞いてほしいですって、でそしたらまあ履歴書送ってくださいから、ちょうどそのうちがお世話になった館のお母さんに拾っていただいて、そこからのスタートですね。
あそうです、
本当にまあご縁があったので、
あの今お話にもありましたけど、その舞妓さんと芸妓さんというのは、まず年齢が違うわけですね。
そうですね、はい、
舞妓さんというのは何歳ぐらいからなんでしょう？
舞妓さんのスタートというのは今もそうなんですけど、全員中学校卒業してすぐの子たちが多いんですね。からだいたいあのキリがいいのが卒業シーズンなので、2月3月あのあたりに毎年、まあ、早生まれだったら15歳、だいたい16歳の子たちが面接に加害にバーッと来て、まあ、高校卒業するタイミングで来る子もあるんですけど、だいたいそのどちらかですね。
あそうですか。
舞妓さんはね20歳ぐらいまでしかできないので、だいたいその10代の子たちなんですね。
なるほど、はい、じゃあ中学卒業して、この加害に入られた方は、まあ、4年舞妓さんをするということですね。
はい、
ははそして、20歳になったらもう自動的に芸妓さんなんですか？
20歳という年齢、実年齢よりも重要なのが見た目で、舞妓さんと芸妓さんそもそもその年齢が違うのでカッコが違うんですね、
はい、
舞妓さんは子供ということなので子供の衣装を着てるんですね、
はい、
いろんなところにその子供ですよっていう意味があって、あのそういうその子供の衣装を着てるので舞妓さん、
うん、
で対して芸妓さんはそういう子供の、あの衣装ではなく、一般でも大人の女性と同じ着物という意味の着物を着てるので大人って分けてあるだけで、
あなので、ま、
見た目に、う
ん、
例えば背がちっちゃうておぼこいかいらしい顔した子であれば、うん、やっぱりお茶屋さんのお母さんとしては舞妓さん長いこと気張ってほしいし、町としても舞妓さんにたくさんいてほしいので、まあ、ちょっと頑張って22歳とかまで気張る子もあります。
そうですか。
逆にこう背が高い子とか、ちょっと大人びた子っていうのはもう19ぐらいでも大人っぽい子っていうのはちょっとあの子も絵作ろう死んじゃうかみたいになると、もう本人もかわいそうですし、お稽古さんの格好させるという。
あそうですか、はい、さあそしてタウンページで一生懸命探した後、はい、お茶屋さんに電話をして、はいはい、おかみさんのとこに、この後どんな風になっていくんですか？まず修行みたいなものが。
そうですね、はい、あの芸妓さんからスタートする、舞妓さんからスタートするって何が違うか、ま、あのスタート時の年齢と、はい、デビューする時の格好と、うん、あと年季奉公なんですけど、その年数が少し違ってくるんですね、
はい、
舞妓さんから出る子っていうのは16歳から始めれば中にはえり替え、芸妓さんになることがえり替えですね、
はい、
が含まれるので、5年年期の1年を礼奉公、6年間住み込みます。でうちはそのえり替えっていうのがないので、 4年年期の1年お礼奉公で5年間でした。
その1年のお礼奉公というのは、
まあ、昔の習慣ですね、あのお棚に奉公に上がる時に、言ったら生きていく道を教えてもらうわけど、境にそこから自分で食べていくっていうことができるようにしてもらう、つまりそのお世話になりましたありがとうございますでプラス1年間多めに奉公させていただきますっていうことですね。そういうことなん
ですね。でもそういう風習がきちっと今も残っているっていう、京都の花街には
実際の奉公はやっぱり楽しいもんではないんですけど、でもその修行期間にあたるので、うちらの一番大事な修行期間なので。
どんなことをされるんですか、その修行中というのは。
館、そのお世話になるお家によってお母さんのしつけがいろいろあるので、その館単位で少ししきたりだったり、あの習慣が違うんですけど、うん、もちろんまあ芸事ですね、舞妓さん芸妓さんに出るにあたっての基礎的なものから、もうその舞台に立つまでのお稽古ですね、お座敷をこなすためのお稽古だったり、今はもう京都県外の子たちばっかりですし、この京都弁を使うことも教えてもらいます。で、着物着れない子は着物を着ること、畳に座ること、お辞儀だったりその行儀作法だったり、そこからも教えていただいたりもしますし、姉さんとかにはやっぱお座敷での振る舞い、お話の仕方、お客さんのもてなし方、ありとあらゆることですね。あと日常生活でもやっぱり目上の姉さんだったりお母さんを立てて生活していく、でまあ基本的な館のお掃除だったり、そういうことも全部教えていただきます。同世代の女の子ができることがほぼできなくはなるので、まあその期間に辞めていく子たちがまあ半分ぐらいはいると思うんですけど。
そしてその前にですね、あの大反対していたお父様なんですけれども、その梅葉さんがそこのお茶屋さんに住み込みをすることは許してもらえたんですか。
はい、実はその勝手に面接を受けに行ってしまったんですね。
そうなんですか、内緒で。
そうなんです、もう思い立ってわーっともうしてしまって、やっぱりでも成人してようが何してようが、そのやっぱり両親の許可はもらってこいっていうふうにお母さんに言われて、そこからまあ実家に帰って、お父さんに実はと、あの稽古に出たいんですと、
もう勇気いりますね、
言葉がもう父が言葉にこう詰まって、ずっとこうゲッゲッゲッって言いながら、はい、もう多分言葉がなかったんやと思います。
驚きもあったでしょうしね。
そうですね、まあ、こう中学校から英学校入れて、もう
大学まで、
そうなんですね、やっと大学まで出して、あもうこれで肩の荷が降りたと思ってて、矢先に稽古に出るって言うたので、もうちょっともう晴天の霹靂みたいな感じになったみたいで、そこから10日間ですね、もう一切口を聞かずに、説得、まあ、口聞いてないので説得にならないんですけど、10日間かかって、まあ、10日間の間に、まあ、父はやっぱりいろんななんか知り合いの人に相談したりしてみたみたいな、うちはそれを知らなかった、後から聞いたのその方に。
で葛藤があったんでしょうね、お父様もね。
でもうちがそのこう逆らったのが初めてだったの でそれで10日後に話をしようで、一言そのお前は俺の娘やなと、お前が自分のその俺の嫁やったら自分には一生面倒見る義務もあるし権利もあるから、そんなとこにやらせへんけど、お前は俺の娘やから一生面倒見ることもできんし、自分の道やなって決めたやな、仕方ないなって言われて、そこまでこう父に言わしたっていうのもあって、実際の方向やっぱり辛いこともしたし、でもその時にあそこまでお父さんに言わしてたし今更帰れへんっていうのもやっぱりありました。
それが、やっぱりもう意地もあるしね、そうですね、でお父さんへ そのやっぱり裏切りにもなってしまうような気がするしね、
きちっと6年奉公して独立して、ちゃんと生きてる自分を見てほしかったし、それはやっぱりあそこでそこまで言っていただいたのは良かったかなと。
そうですか。今お父様はたまに例えば、
あそうですね、今はあの一般の方が来られるような行事の時とか、例えば春と秋に踊りの会があるんですけど、その、あの春の踊りとかはお友達誘ってきてくれはったり、
あそうですか、
はい、夏に今ビアガーデンを上地県はさせてもらってるんですけど、それなんかも一般の方を癒すので、そこにもお友達連れて入れたりとか、はい、今はもう普通に
ちょっとこう鼻高々なんじゃないですか、あの
そうです、逆になんかあんなに反対してたのに
だから分からなかったんでしょうね、
そう分からない世界だから余計に反対してはって、あそんな世界じゃないんだなって、きっちりお稽古して舞台に立って、っていうのが分かってからは、 うちの写真を友達に見せたり友達を呼んできたりとかをしてくれるので
可愛いですねお父さんは、
はい、すごく嬉しいです
そうですか、はい、さあそしてあの芸妓さんのお仕事もね、はい、ちょっとお伺いしたいんですが、
はい、
あのお座敷に出ることっていうのがまず一つ大きなお仕事ですね、どんなことをされるんですか。
お座敷はそうですね、うん、お座敷に出る正式な格好っていうのは後ろ塗りをして、で舞妓さんの場合は地紙です。地紙で日本紙言うてはりますし、芸妓さんになるとカズラをかぶります、
はい、
日本紙のカズラをかぶって裾を引いた着物を着ます。で帯は舞妓さんはだらり帯、芸妓さんを二重太鼓に結びます。でそれでその格好でお座敷に出て、まあ、もちろんそのお客様のお接待の席だったり自分たちのお祝いの会だったりいろんな目的であのお座敷やってはるんですけど、そこに寄せていただいてお話をしたりお酌をしたり、あとは余興ですね、舞を舞ったり、はい、で地方さんのお姉さんは
ちょっとしたステージのような
そうですね、お三味線を弾いたり、もうあのリクエストがあればもう少し大きいところで舞台的なあの鳴り物とかですね、鼓とか太鼓とかお笛とかも入れて舞台をさせていただいたり、あとはまあお話好きのお客様とはもうお話、もうとにかく舞がたくさん見たいお客様には舞を、あとまあお座敷お酒が出るお席ですし、少し お酒を飲みながらお座敷遊びですね、
はい、ゲームをしたいなって。あ、どんなになるんですか、お座敷遊びっていうのは。
お座敷遊び、そうですね、今は結構テレビとかでも、ねお座敷遊びが出たりとかするのでご存知の方もおやすんですけど、一番有名なのは多分あのおビールとかの下に引いてある袴って言われる、なんかカップ、まあ、ちょっとしたカップみたいなものですね、
これをパカッと入る、ね、そうですそうです、コースターではちょっとないんですけど、
はい、それをその、うん、2人対戦型のゲームなので、うん、真ん中に置いて、うん、歌を、まあ、おしゃ本当はお三味線の歌で生やすんですけど、その歌に合わせながらこうその上に交互にパーを置いていくんですね。
あ、手を置いていく、はいはい、でパーの状態で、
うん、ある時はパーなんですけど、うん、取り合うゲームの境に取ります、取られたら相手はそこに代わりにグーを出すですね。で帰ってきたらまた上にパーを、でどっちが取ってもいいので、相手が取られた時はうちがグーを出すっていう、でお三味線が速くなってきたらそれに合わせて
テンポがどんどんどんどん速くなってきて、はい、でそのグーが出せなかったら
そうです、
ま、負けというか、
あのカップがあるのに上にグーを置いてしまったり、取られて何もないところにパーを出してしまったり、これはもうダメっていうことだったり、
やっぱりそれでバーってこうなんか盛り上がりますよね。
そうですね、あの結構今はやっぱりあのご家族で見えたりするお客様もおやすし、
例えばご家族で来られるんですか、はい、
この間もあの奥様のお誕生日会をなさりたいということで、もちろんサプライズで花束用意したり、であのお嬢様とお嬢様の、まあ、旦那さんとでご家族でとかなさったり、もちろん、まあ、男性のお客様が多いのは多いんですけど、その前なんかもうちあこれはすごいなと思ったのが女性ばっかりの団体やったの、20人ぐらい、そこにも芸妓さん舞妓さんを呼んでやして、今日はどういうお集まりなんですかって、お着物着た方やらおしゃれみんななさって集まってはって、今日はねと世の中の男性がお茶屋さんは楽しいって言わはると、お茶遊びも楽しい、芸妓遊びも楽しい、お座敷遊びも楽しい、でもね男の人が遊んで楽しいんだったら、女の私たちが遊んだらもっと楽しいに決まってるっていうコンセプトなんですってそうなんですか、もうその宣言通り、ほんまにものすごい遊んで帰らはりました。もうゲームも、もうものすごい盛り上がって、女性同士なのでお酒をたくさん飲むというよりはやっぱりこのお話だったりゲームをして遊んで盛り上がってっていう感じで、
あ、そうですか、
女性のお客様の方が遊び上手ですね。
あ、そうなんですか、やっぱり、はい、楽しむっていうことが上手なんでしょうね。
そうですね、
きっとね、はい、わー、じゃあもういろいろお話をお伺いしてきまして、最後にですね、その、はい、梅葉さんが、この芸妓というねお仕事をやっててよかったなって、今までこう続けてきてよかったなって思うことって何かありますか。
そうですね、やっぱり小さい頃からの夢が叶ったって、自分が芸妓さんである今いられるっていうことはすごくこう自分にとっての誇りにもなってるし、やっぱり憧れてた世界で、憧れまんまではないところもあるんですけど、 自分が芸妓さんであるっていうことがね、例えば毎日思うんですね、あ、このお客さんもしうちが芸妓班でなかったらお会いできない人やったなとか、いろんな場所に今出張だったりそうやって行く機会があるんです、その京都の文化を広めるために。その時に、あ、うちが芸妓でなかったらこの場所には立ってなかったなとか、ふってそう思った時に、そので特に花街っていうのはやっぱり上の姉さんたちがずっと継いできたものを今うちらが引き受けて、また下の子に受け渡すっていう流れの一端を担ってるって思うんですね。だから姉さんたちのお座敷をうちらはやっぱり残さないといけないと思うんですね。
下の子に、そこが使命ですね。
そうですね、はい、その本当に日本独自の文化ですし大事なことだと思うので、その役割を少しでも担えてるのかなって思うと、うん、やりがいも増すし芸妓さんでいられてよかったなって思います。
そうですか、でもお客様もね、いろんな方がいらっしゃると思いますけども、その中でどんな風に、楽しんでいただくかっていうのをこう常にね考えていくお仕事でもあると思うんですよ ね、 でも大学時代にその心理とか、やってらっしゃったから、なんかそのあたりもこう役に立ってるのかなとお話を伺って思いました。そう
ですね、癖づけはつけていただいたなと思います。やっぱり、
常にこう自分をこう、
考える、自分のことを考える、つまりなんか相手のことを考えるみたいなところに、
ね、もうお話聞いててちょっとなんか機会があったら、いや機会を作って、みんなでですよ、みんなでなんかこう、ぜひぜひ、ね、梅葉さんの、
ところに、北の踊り
と、そうですね、はい、舞をぜひ見せていただきたいなと思います。
お頼もします。
今日はどうもありがとうございました。向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今日は文学部人間関係学科卒業生であり、京都の花街上七軒で芸妓さんとして活躍する梅葉さんこと尾上智子さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
お気に。
FMO から塩田恵美がお送りしています。向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう川女子大学からのお知らせです。8月2日水曜日、ララポート甲子園で向こう川女子大学看護学部町の保健室が開催されます。心身の健康、子育て、生活習慣病、介護などのさまざまな不安や悩み、健康に関する相談に看護師、保健師、助産師が応じます。病院に行くほどでもないけど気がかりなことがある、そのような方もぜひ気軽にお立ち寄りください。向こう川女子大学看護学部町の保健室は8月2日水曜日午前10時から午後1時まで。場所はララポート甲子園2階オーシャンライドコートです。なお参加無料、申し込み不要です。向こう川女子大学看護学部町の保健室は今後も毎月第1水曜日に開催を予定しています。お問い合わせは向こう川女子大学看護学部事務室、電話番号0798-39-9005、 0798-39-9005、 平日朝9時から夕方5時まで。向こう川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今日はですね、上七軒の芸妓さんとして活躍する梅葉さんをゲストにお迎えいたしました。言葉がいいですね。お癒したとか、お頼申しますとか、もう柔らかい感じがして、気持ちがこうほっこりとしてきますよね。なんか私も使ってみたいなって思いました。今日もラジオ聞いてくれて、お気にとか、なんかそういう雰囲気良くないですか？さて、向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。 この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトしてお送りください。それでは今日は矢野明子で京都慕情を聞きながらお別れです。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。